皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年8月2日にミンフイネットで発表された、異なる選択がもたらした全く異なる結末という内容です。それではお聞きください。異なる選択がもたらした全く異なる結末。文、中国のダーファーでし。昇進。同州 A さんと私はダーファー修練の縁によって一時期師弟の友情を築き、ダーファーの修練において互いに助け合い、励まし合いながら精進していました。しかし、修練過程の磨難や試練の中で、邪悪な脅迫と利益の誘惑、そして人を惑わすデタラメな言葉を前にして、異なる認識、異なる態度、そして異なる選択をしたことによって、天と地ほどの異なる結果がもたらされました。本文はダーファーの比類ない素晴らしい神秘性と、師父の限りなく大いなる恩恵を実証すると同時に、誤った道を歩んでしまった同州に深い遺憾の念と哀戚の意を表します。意志がしっかりしていない同州たちはこれを戒めとして同じ鉄を踏まないために参考になるよう願っています。また道を誤った同州が教訓として生かし、急いで正しい道に立ち返ることができるように願っています。1. 同州の縁。私は1998年に北京でダーファーの修練を始めました。1999年の初めに故郷に戻ってから1年以上外部の同州とも当地の同州とも連絡が途絶え、ずっと一人で修練する状態が続きました。常に不安と焦る気持ちがあり、特に1999年7月20日、ダーファーに対して迫害が始まった後、同州たちと全体を形成したいという思いがより切実になりました。真相伝えの際、ある老婦人が私たちの村から約30里離れた F 村にファールンゴンを修練する遠い親戚がいると教えてくれました。この村で迫害前には多くの人々がファールンゴンを修練していたと言われています。この情報をもとに私は彼女の親戚を探すために自転車に乗って F 村に行きました。その親戚を見つけると、その親戚の人は、私は村の幹部です。ダーファーが良いことは分かっていますが、圧力がとても大きかったため、迫害が始まって私は修練を諦めました。私たちの村にはまだ家で静かに修練している人たちがいます。彼らがあなたに会う勇気があるかどうか確認してきます、と言いました。私が一人で彼女の家で気を揉みながら待っていると、間もなく彼女が戻ってきて、同州 A さんがあなたに会いたがっているので一緒に来てください、と言いました。同州 A さんの家を訪ね、中庭の門に入ると、同州 A さんが縁台に立って両手を合わせて待っていてくれ、思いのほか私を歓迎してくれました。同州 A さんは私より10歳年上で、当時は間もなく60歳になろうとしていました。しかし、見たところ実際の年齢よりずっと若く見えました。理髪でキビキビとした印象で、人との付き合いにおいても心のこもった接し方をし、話す言葉も気が利いていて女才ありませんでした。当時の相当厳しい状況の中、この滅多にない出会いは何年も会っていない実の姉に会うよりも気分が高揚しました。私たちは初対面なのに古くからの知り合いのように意気投合しました。この時から私たちはとても深い同州の縁を結びました。私はいつも彼女のところへ行っては交流しました。彼女は私より少し年下の同州 B さんを紹介してくれました。 彼女たちの周辺には迫害の中でもまだ修練を放棄していない多くの同州たちがいました。しかし大きなプレッシャーがある迫害環境の下で基本的には皆独習の状態でした。私と同州 B さんは村を経由して同州たちと交流し意思の疎通を図りました。集団学法を立ち上げ小規模の学法交流会を開きました。引き続き同州 B さんの紹介で市内にいた元々の協調人の同州とも連絡が取れました。基本的に私たちが掌握している同州と連絡が取れたことで全体を形成することができ、消防の過程についていくことができました。もちろんこれらのすべては主婦の巧みな塩梅によるものであることは言うまでもありません。しかしながら、もし同州 A さんがそのような特殊な環境の下で私と出会ったという前提がなければ、また違った結末や展開になっていたでしょう。ですから私はこの中で同州 A さんが果たした役割は価値あることと見て、私たちの間の縁を大切に思っています。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 同州 A さんの修練状態の簡単な説明。同州 A さんはファールンダーファーを修練し始める前は全身に病気がありました。そのため治療を求めてあちらこちらへ行きましたが効果はありませんでした。1997年にダーファーの修練を始めた後、多くの難病や様々な病気が消えました。彼女の夫と子供たちはダーファーの奇跡的な素晴らしさを感じて彼女の修練を支持していました。子供たちはそれぞれ独立して家にはいませんでした。2歳年下の夫は手工芸品を作る技術を持っていて、市内で小さな工場を持っていました。製作販売をしていて商売は繁盛していました。常に忙しく家に帰ってくることができませんでした。村の中のあれだけ大きな塀で囲われた住宅で彼女は一人で留守番をしており、まさに修練には良い環境でした。しかし修練の道は常に凸凹で険しくトラブルに満ちています。約40年来の仲の良い夫婦には今ではたくさんの孫たちがいます。それにもかかわらず彼女が予期しないことに彼女の夫は常識を逸脱しました。夫は市内で彼女より年下の女性と交際していましたが、そのことを彼女だけには隠していました。彼女はこの厳しい事実を受け入れることができず、修練者の理性は衝動的な感情に突き動かされてしまいました。彼女は市内に行って殴り込みをかけ、道を塞いで大騒ぎし、第三者を追い払いました。それから彼らの関係がまだつながっているのではないかと案じて、思い切って市内に住み自らの陣地を守ろうとしました。この情の感が邪魔をし夫婦関係に亀裂が深まったことで学法と連行が著しく妨げられ、様々な病号が隙をついて入り込みました。家族や親族はこの状況を見て医者に治療を求めるしかありませんでした。私たちは彼女のために法を理解するよう何度も助けてきましたが、困難はすでに山積していました。彼女自身も学法を強化してこそ次元を高めることができ、突破できるのだと分かっていました。しかし、愛の糸と情魔が絡み学法を乱され、法が心に入らず、 病号が彼女の体と意志を苦しめました。そして曖昧な気持ちで病院に行き、関門を乗り越える少年を放棄してしまったのです。2015年に江沢民に対する訴訟が相次ぎ、同州 A さんも取り残されたくないと思い、大きな流れに乗って江沢民の訴訟に加わりました。意外にも早く邪悪は彼らの家を訪れて脅しと利益で人を誘惑し始め、修練をやめなければ孫の進級、入隊、仕事の配属などに直接影響を及ぼすことになるなどと言いました。親戚の者たちはこの邪悪な脅しに動転し、様々な方法で彼女に対しプレッシャーを与えました。彼女自身も孫に対し強い愛情を持っており、孫の将来に大きな期待を寄せていました。混乱した状態の中、恐怖心により少年が薄れ、邪悪の道理に合わない誘惑によって、情勢の成り行きに合わせてことを進め、自分の修練が子供たちの将来に影響を与えるのであれば、私はあまりにも利己的で子供や孫に取り返しのつかない損失や害を及ぼすことになり、自分は一家全員の永遠の罪人になってしまうだろうと考えました。このように考えが大きく間違った方向へ導かれてしまった彼女は、極めて矛盾した複雑な心理状態の中で、神への道の修練を放棄することを選択しました。これにより、子や孫たちの将来に過分の望みを抱くことができると考えました。これはまさに邪悪な救世力の仕掛けた罠にはまってしまったのです。修練者をダメにしたばかりか、親類をも奈落の底へ引きずり込んだのです。これほど長年修練し、ダーファーの中でこれほど多くの恩恵と福を得てきたのに、なぜ主婦がオーストラリア法へで説かれた、一人が連行すれば家族全員が受益するという教えを思い出せなかったのでしょうか。この宇宙の真理をどうしてそんなに簡単に信じなくなってしまうのでしょうか。その後、同州 A さんの健康状態は悪化し、市内で夫の世話や仕事場や店の手伝いができなくなりました。それどころか夫の足手まといになり、商売もできなくなり、夫は店を廃業して家に戻り、彼女の世話をせざるを得なくなりました。親族は皆ダーファーに対してマイナスな見方をするようになりました。特に彼女の夫はそれ以来彼女が修練に戻ることを断固として反対し妨害しました。露骨に同州 B さんとの面会を妨げたばかりか、わざわざ同州 B さんを使って私に伝言し、同州 A さんの面会に行かないよう脅しました。彼女は厳しく家庭の檻に閉じ込められ、それ以来ダーファーや同州たちとの関係を断ち切りました。盲目的に邪頭が言った屁理屈を信じたために、彼女は自分の修練を放棄し、その引き換えに子供や孫たちの繁栄と輝かしい未来が得られると考えましたが、現実は意図したものとは違うものになってしまいました。その後、数年経たないうちに彼女の夫は亡くなり、多大な苦痛と困難を経験し、非常に聡明で有能で清潔感があり、ハキハキしていた彼女は、話し方もしどろもどろでよろよろ歩き、だらしない老婦人になってしまいました。もともとの資質がかなり良かった孫は、知らず知らずのうちに頭が悪くなり、スマホのネットに依存し、なんとか大学卒業証書を得たにもかかわらず、するべきことがなく怠け者になり、たまに村に戻ってきても親戚の年長者に挨拶さえしなくなり、 最低限の人間としての道理さえわきまえることができなくなりました。人々があまりの無念さにため息をつくのは、都市を覆い尽くす暗雲と赤い恐怖という過酷な環境の中で、同州 A さんはダーファーとシフへの正しい信念で乗り越えることができたにもかかわらず、錠磨に絡まれ、苦しめられ、恐れる心に駆り立てられ、中共邪頭のデタラメな言葉に心を惑わされました。それによって千年も万年も待ち望んでいた修練の機会を不意にし、自らを傷つけ、自分の天国の主情をダメにし、同時にこの世にいる親類、子や孫の代をもダメにしたのです。根源をたどると、やはり中共邪頭の在業は、高圧的な脅迫、拷問、洗脳、転校させる、濡れ衣を着せる、偽善と利益での誘惑、修練を放棄させるためのサインなど、様々な計り事と不正な手段を使い尽くしました。その最も根本的な目的は、ダーファー弟子をダメにし、主情を壊滅させることです。消防の時期のダーファー弟子として、中共邪頭の正体をはっきり判断できなければ、邪頭の邪悪な目的を認識できないでしょう。一旦たぶらかされてしまえば、正しい信念を失い、真の善悪、良し悪し、聖者を区別できなくなり、それによってダーファーとシフに対する正しい信念を喪失し、永遠に回復できない深淵に落ちてしまうのです。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。3、筆者の修練状態の簡単な説明。同州 A さんを通じて当地の同州と連絡を取るようになってから自分でも時間の切迫感を深く感じたことと、自己修練の苦しみと全体を形成できないことによる弊害を痛感し、ダーファーの法理に感化されたことで進んで学法グループを立ち上げる手はずを整えました。小規模の交流会を開催し、家庭資料拠点を作り、真相伝えのプロジェクトを設立し、対面での資料配りと真相伝え等の協調人の修練の道を歩みました。この道はさらに凸凹で厳しく、茨が多く、困難が絶えませんでした。修練途中では、人のために奔走し、言い争ったり、苦しみをなめたり、疲労を感じ、心を煩わし、ビクビクし、白い目で見られたり、様々な辛さを経験しました。同時に、結果が出る喜びや心地よさも味わいました。途中困難に直面し、つまずいて転んで倒れても起き上がり、再び前に向かってひたすら歩みました。ダーファーが指さす方向から目をそらすことはできず、シフが引っ張ってくださる大きな手をずっと離すことはできませんでした。前に向かって歩み、這って前に向かい、ひたすら歩みました。大きな間違いでも小さな間違いでも絶えず内に向けて探し、絶えず改め粘り強く続けました。すべてダーファーの法理に導かれて、シフの行き届いたご加護のおかげでずっと今日まで歩んでこられました。私が主に悟ったことは、固くシフと法を信じさえすれば乗り越えられない感はないということです。シフがシンガポール法会での説法で説かれた、最大限に常人社会の形式に符合して修練する の法理の要求を正しく理解し、修練の大きな志を抱き、生活の細部に注意を払い、自ら体験し努力して行うことができさえすれば、ダーファー修練者の前向きなイメージが作られ、良好な修練環境を切り開けるはずです。私自身、修練前と後では身体上のみならず精神的にも劇的な変化があったので、家族にもダーファーの良さを認めてもらえました。1999年にダーファーに対する理不尽な迫害を受けるようになり、しばらくは暗雲が広く立ち込め、殺戮がある凄惨な状況が続きました。妻と子も恐怖のあまり、私が修練を続けるのを阻止しようとしました。しかし私は毅然として答えました。生活上のいかなることも譲歩できるが、ダーファーの修練の道だけは歩み続けると決めている。私は絶対に命がけで信仰と信念を守るつもりだ。この点に関しては誰であろうと邪魔することはできない。この確固たる考えで、この方面での抵抗やトラブルが家庭内で起こることはほとんどありませんでした。それどころか常に家族の支持と助けを得ることができました。なぜなら彼らも皆法のために生まれ、法のためにやってきたからです。息子もダーファーの修練に入りました。3年前、私と息子は邪悪に相次いで連行され、家にはまだ修練していない妻と息子の嫁と、分別のつかない幼い2人の孫が残され、私の家族は前例のない困難に見舞われました。この突然の災難に直面して、老いた妻と息子の嫁はひっそりとすすり泣いていましたが、顔を合わせればいつもお互いに慰め合い、励まし合い、私と息子に対する恨みは少しもなく、ファールンダーファー及びダーファーの主婦に対する不満や誤解さえ少しも抱いていませんでした。彼女たちは私たちの選択が正しいことを理解していました。ファールンダーファーは善良で正しく、理工士主婦は偉大であると信じており、私たちには罪がないのに不当な扱いを受けており、中教邪道こそが本当に善良な人を殺害している災いの原因であり、悪魔であると分かっています。彼女たちは子供たちに、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、という中国語で9文字の真言を念じるよう導き、私たちを魔難から救ってくださるよう心の中で主婦に何度も懇願しました。老いた妻は時々座禅を組み、私たちに倣って手のひらを立てて少年を発しました。彼女によれば、かつて睡眠中悪夢に見舞われた時、精進用紙に、八少年の二種類の主因に記されている、法は健康を正し邪悪を全滅するという言葉が口をついて出るとすぐに目が覚めました。このことで彼女はこの言葉で八少年すると本当に不思議な効果があると感じました。老いた妻はまだ10歳にも満たない2人の幼い孫娘と1人の幼い外孫の面倒を見るだけでなく、家事と4ヘクタールある畑の農作業もやめていませんでした。そして大きな心理的圧力と悲しみを受けていましたが、彼女の体は非常に健康でした。息子の嫁は他人から笑い物にされないように、私たち親子が家でやっていた商売を固くなに支え続けました。しかも私と息子を救うためにあちこちの親戚や友人に助けを求め、警察や裁判所まで行き、何度も大変な苦労を経験し、苦を舐め尽くしました。彼女はずっと日記を書き続け、自分の心の苦しみをすべて表していました。 最も感動したのは、困難や障害に遭遇するたびに私は心からの9文字を唱え、危機を解決してくださるようダーファーの師父にお願いします。誠心誠意お願いするとすぐに状況が好転しました。私は心からダーファーの師父に感謝しますという表現でした。私と息子は刑務所の中で法の暗唱を強化して自分を落ち着かせ、少年を発して邪悪を解体し取り除きました。邪悪の脅迫と利益での誘惑、脅したりなだめたりする戦術、陰険なやり口に直面しましたが、私たちは動揺せず、屈せず、騙されず、ダーファーと師父の面目を怪我したり損なったりしませんでした。1年以上、そして2年近くの錬磨を経験して、私たち父と息子は威厳ある態度で留置場から出てきました。その時邪悪は私たちを惑わそうと、お前たちはあまりにも利己的だ。お前たちは円満成就とかいう自分の奇想天外なことしか考えていない。お前たちの身内がお前たちのために苦しみを受けているというのに、お前たちの子供や孫の将来に深刻な影響を及ぼすことになるぞ、と脅しました。彼らの虚言に対して、その時私は厳しく反論しました。善悪を逆にし、概念をすり替えてはいけない。彼らの苦しみは私たちによって引き起こされたものではない。ダーファーを修練して以来、私は多くの難病に苦しむ人間から健康な人間に、時代の流れに合わせて道徳が滑落した人間から心の境地が高尚な人間に変わったのだ。私たちの修練は私たちの家族から社会全体に至るまで百の利益こそあれ一つの害もない。このことは私を知る人なら多くの人が認めるところで争えない事実であり調べればわかるだろう。ダーファーが迫害されて以来私の家族のみならずどれだけの家族が迫害され、妻や子が離散し、引き裂かれたのかわからない。どれほど多くの善良な同胞が無実の罪が晴れずに世を去ったことか。ひいては金儲けのための生体臓器狩りにあっている。この甚大な罪悪はダーファーを迫害するという悪習を作り出した者たちが権力を利用して暴政を作り出したのだ。歴史は無常だが天理は公平なのだ。最後には真相が明らかになるはずだから善悪の報いがきっとあるだろう。あなたたちが嘘の渦中から抜け出し自分の考えを持ち、もう悪事に加担するのをやめて自分のために明るい未来を選ぶことを希望する。これはダーファー弟子からの忠告です。というと彼らは憤慨して立ち去りました。私がダーファーの法理から悟ったことは、ダーファー弟子が修練の過程の中にあって、旧勢力の干渉と邪悪な中国共産党の迫害により、親戚や友人が苦難にあったとしても、最終的には親戚や友人、そして将来の世代にもたらすのはこの上なく素晴らしい未来と比類のない福報だということです。私の家族が1年以上の辛酸の試練を受けた後、現在の状況は次の通りです。家族は皆健康で、幼稚園1年目の下の孫娘のテストの点数は2科目が100点でした。外孫である下の孫娘の2年生の成績と一番上の孫娘の4年生の進級テストはすべてトップクラスの成績でした。私たちが迫害されていた時、外孫である孫娘は大学に通っていました。当時、邪党の党員の脅しにしても、社会の誤解や世論の誘導においても、ひいては親戚や友人さえも皆子供の将来に影響するだろうと言いました。 私の娘に対し痛惜の気持ちを表し直言してはばからない人もいました。しかし当時娘はこの悪事を認めず真っ向から対立し否定しました。父も兄も良い人になって良い行いをし、徳を積んだために無実の罪を着せられました。善と悪には報いがあり、善悪に報いがあるのは天理なのです。人にはそれぞれ運命があり、天には目があり、私の娘の将来はすべて天に任せています。このような正しい一念に基づいて心からの9文字を唱えたことによって、外孫は今年大学を卒業した後、順調に一流大学の大学院生に合格しました。現在すでに入学し、授業が始まっています。これはすべてダーファーを信じ、ダーファーを敬うことによってもたらされた奇跡的な福報です。結び。私の最大の悟りは、ダーファーの修練の道において、判断や選択をするときは、まず師父が望む塩梅と、救世力の邪悪な塩梅をはっきりと区別しなければなりません。師父の塩梅は、ともすれば頂点に到達するようなもので、表面的には苦難と険しさに満ちているように見え、多くの決意と信念と意志が必要ですが、未来は限りなく明るいのです。しかし、救世力の塩梅は、往々にして、まずは人を惑わす薬を混ぜた美味しい酒を使って人を転倒させ、その後崖に突き落とすというものです。感覚が麻痺している時にやむなく逃避と脱出を空想し、知らないうちにすでに奈落の底に落ちているのです。したがってどんなに困難であっても私たちは師父が塩梅した頂点に到達する道を揺るがずに歩まなければなりません。師父は経文、目覚めよの中で、法が天体を正すことはすでに終了し、現在、法がこの世を正すことに移行しつつあります、とおっしゃいました。私個人としては、移行とは段階であり、過程であり、時期であると理解しています。この過程において、師父の大きな慈悲によって、私たちが修練の道を正しく歩み続け、欠点を改善し、間違いを正し、過ちを補う機会であり、チャンスでもあります。特に方向性を誤り、回り道し、誤って道を踏み外した道衆にとって、迫害は終わっておらず、真相も大きく明らかにされていないため、道を誤った者が衝動に立ち返る最大の機会なのです。師父の新経文の題名は目覚めよなので、ダーファーと縁のあるすべての生命をまだ引き続き目覚めさせることを意味しているのではないでしょうか。目覚めましょう。私の同衆たち、私自身も含めて。偉大なる師父の慈悲なる再度と高音に感謝いたします。師父に高騰いたします。同衆の皆さんに感謝いたします。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイトjp.minfui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。